はじめまして、改めて白夜庵です。よろしくお願いします。まあ随分長くかかって、僕の感じでは15年ぐらいというかで、編集の上田さんによると20年超えてるんだという、これまあもちろんこればっかりをやってたわけじゃありませんけれども、自分としてはその期間は、一番力を込めて、本を読んだり書いたりするというような、十数年だったように思います。で、出来上がってまあちょっと本当にほっとしているところで、何をどういうふうに話していいか、まだまとまりはすっきりはついていないんですけども、まあ裏話めいたこととか、それから自分でどういうことを、狙いとしてこういうことをやったかというようなことを、多少取り留めなくなるんですけれども、お話できればというふうに思います。で、まあまず最初の一冊から言います。僕は、自分が大学から大学院時代にかけては一応その大学の哲学科というところに所属しておりまして、それはまあ西洋哲学を、専門にするということで、僕は最初にサルトルを卒業、大学の時代にはやって、大学に行ってヘーゲルをやるというようなことをしていて、でまあその後もそういうサルトルとヘーゲルを結ぶような、まあ、西洋近代の哲学というふうなものが基本的に自分の研究対象だろうと漠然と思って、まあ自分でそのことについて特に困るというか不満もなくてやってたんですけれども、ちょうどまあ、自分は28でもオーバードクトドクターの学業もしてどうにかしなきゃという時に、全教頭の始まりまして、なんとなくやっぱりまあ僕は60何歩もやってるもんですから血も騒ぐし、なんかちょっと大学の先生と喧嘩するのも面白そうだしというようなことで、まあ最初はちょっと年齢が上でその若い、まあ学部の学生とか大学の学生なんかよりは僕はちょっと上だ、年齢的に上だったもんですから、多少なんとなくこう車に構えるようなところがあったんですけれども、いろいろ話してるうちにやっぱりこれ自分が研究を続けていくというようなあり方を運動そのものがもう取ってるような、別に僕は誰かに追求されたわけでも、そういう質問をされたわけでもなかったんですけれども、なんとなくやってるうちにだんだんそういう問題を考えるいい機会になるというふうに思いまして、それでやっていき、まあのめり込んでいって、それで、まあ教師との間もいろいろ気まずいこともあるし、それから自分としてもなんか終わってもう一回大学に戻って大学の先生になるってのはどうもその身の処し方として、あんまり自分で納得できないような感じがあって、まあとにかく一旦はじゃあ外に出ようと、アカデミズムからは一旦はこう縁が切れるような形でその後の生活を考えてみようということで、まあ所沢に越して、塾を始めたんですね。でまあ今度のその、政治史も結局そうなると、その自分がまあそれまでに考えていた西洋近代の哲学というようなものの枠組みはもうそんなにまあ意味があるように思えなくなってきて、自分でもちろん興味がありますから、それをそのもう放棄して他のことをするというそれほど違和感があったわけじゃないんですけども、もうちょっと自由にいろんなことがやれるんじゃないかというふうに 思いましたし、それから僕はまあ哲学が一応専門で、大学院時代もまあ英読普通の本を読んで、それでこういろいろまとめたりノートを取ったり、それについてちょっとした文章を書いたりするようなことを、まあ主に毎日毎日繰り返してやってたんですけども、それ以外にも暇な時には文学を読んだり詩を読んだり、古いような日本の古典を読んだり、そういうことはとっても好きだったもんですから、そういう要するに少し広いまあ文化的な世界の中でいろんなことができるんじゃないかなというようなことは、もう割合やめた その1970年、69年から70年にかけてはそういうことを思って、それでその、基本的にはまあ西洋近代の哲学というふうなものをその時にはベースには考えていたんですけども、そこから外れようというか、あるいはそれともっと広い広がったことをやりたいというような思いがあって、例えば70年代の真ん中ぐらいに、それは割合自分でも力を込めて書いた本なんですけども、言葉への道っていう、それはまあだからあんまり、哲学専門というよりは文学とか詩とかそういうものを扱う書物を書いてますし、それから80年代になっては、黒田清っていう、もうその僕が本を出した前後に亡くなった詩人がいたんですね、山形県に住んでいて、まあ極貧の中から詩を書いて、毒虫詩行くとか空想のゲリラとか、なかなか面白い戦後のそのまあ革命的な状況の中で詩を書くような詩人がいて、それについても一冊80年代に、まあそれは自分の学生運動のいろんな考えを整理するような気持ちもあって、副題が村と革命の行方っていう、なんかなかなか勇ましい副題をつけた、そういうものをやっていて、でそういうところに自分がこう、触手を伸ばしていくというようなことは、自分にとってはその境遇の変化を上手に利用できる、そういうものじゃないかという意識があって、ちょっと気持ちが良かったんですね。でまあもちろんあのアカデミーで残った連中からすると、あいつまた好きなことやり始めて、どうせまあ前からどうだったかって多少悪口だのからかいの言葉だの言われたんですけど、まあそれはそれで、こちらとしては聞き悩んでもいいような、そういうものとして、あって、で、今度考えてみたら、そういう形でいわば西洋近代の哲学という枠組みからまあ外に出ていくような、そういう自分の気持ちが、ああこうやってそのまあこれは大体15年か20年、大体1990年の途中ぐらいから、あるいは2000年ぐらいから始めて15年ぐらい、そこにさまよい出て、まあ日本の古典を読み、日本の美術作品を見ながらやっていくというのは、自分としてはやっぱりそういう時のそのアカデミズムから去った時のなんとなく基本的な思いっていうのはずっと持続して、こういうところまで来たんじゃないかなというふうには思っていて、それはこう思い起こすと、あそうか、そういう点で言うと、あのバリケードの中から出ていったことが今につながって、それもあまりこう否定しなくてもいいような感じで、自分としてはちょっと豊かな気分になっております。でそれがまあとりあえずそういう形でやっていったものということになります。それはまあだから、いわば外から来たその闘争のまあ行きがかりからしてそういうことになったんですけど、もう一つ、その今度の日本精神史というふうに言った時の日本に対する関心というか、そういうものの積極的なものっていうのはどういうふうに自分の中で育ったかなというふうに思うと、一つはあれなんですね、塾を始めて、ここは本当にごく普通の今でも、塾が続いてるんですが、70年が続いて、もう45年続いて、もう僕は、自分はあんまりもう中心じゃなく、息子がやってるんですけど、でも僕もまだ、塾で教えるのが好きですから、まだ週3回ぐらいは中学生を教えていて、しかもそれも全然、一応名前が赤門塾というもんですから、赤門に入れるんだというふうに誤解してくる人がいるんですけど、まあ一人や二人45年中にいたのかなっていうぐらいで、別に赤門とは全然関係がなくて、なんですけども、こっちはだけど教える時にそんないい加減に教える気はなくて、で僕はまあ小中学生が基本できたから、小学生中学生に教える時に、まあ全科目教えるんですね。まあ全科目って英数国理社っていうふうに、大体教えるんですけども、で社会はまあ大体歴史と地理っていうのがあって、小学校の場合はまあ、歴史割合を教えることが多くて、僕はその歴史はとても教える時に楽しみで、 で、まあ、好き勝手な軸っていうか、そんなに別に成績だけを良くしようという気持ちがないですから、僕の興味で、まあ、自由に割合を教えられて、生徒も生徒で、それほどその点数でガチガチというような子は、まあ、あんまり来ないし、本当に、やっぱり、まっすぐ、こう、順調な道を人生行きたいというのは、どうもここは違うなって言って、途中でやめてくれますから、こちらで切り離すずるような形で、だいたい進んでいくんですね。だから、今でも、だいたいもう、その頃に行ったのが、だいたいもう50ぐらいになってるんですけど、うちに飲みに来たり、読書会一緒にやったりというようなことで、まあ、45年続いてきてるような気がするんですね。で、そこでその、小学生、中学生を教えるときに、僕もいろいろそんな、理科とかっていうのも面白いですから、あるいは数学なんか面白いですから、いろいろ勉強しながら予習して教えるんですけども、特にやっぱり、その日本の歴史を教えるっていうのはとても面白くて、でちょうど70年ぐらいっていうと、日本の歴史の、ちょっと歴史ブームというのが、まあ、何年かごとにあって、そういうときに、例えば一番代表的なの今でも出てますが、中央公論の日本の歴史の古い時代からずっと神話から何とかで歴史へというとか始まって最後の、戦後までやってくるような20巻ぐらい の本がありますね。で、文英等のものがあったり、いろいろ思い出すんですけども、それから、講談社のものがあったり小学館のものがあったりという、そういうものがあって、僕は大体2年か3年ごとに、あ、しばらくこう離れてるから、それをとにかく今年は教えながらずっとその全シリーズの全体を借りてきて一緒に読みながら、まあ自分は自分で面白いんで、それが特に予習になるというほどのことじゃないんですけれども、自分で読みながら、ちょっとそこの中で出てるエピソードが面白ければ、そういう話をまあ子どもたちに向かってやっていって、最初はなかなか上手じゃないんです、僕もそれは。大学でいろいろ仲間といろいろ議論しているものですが、小中学生の気持ちなんかなかなかつかめなかったんですけども、さすがに5年10年ってやってるうちにだんだんつかめるようになってきて、そうするとそういうつもりでそういうシリーズを読むっていうのはとても面白い、こう自分の、学習の時間というふうになっていって、それでそのシリーズとしては多分5、6シリーズをずっとこう読みながら、最近はさすがにちょっとサボり気味であんまり読まないんですけれども、だからまああんまりいいシリーズがやっぱり今はそんな歴史ブームとかっていうのがないようで、そんなにいいシリーズがなくて、あんまり楽しくは読めないんですけど、その当時はまあこちらの知識も足りないということがあって、とても楽しく読めたんですね。それで生徒たちもちゃんと聞いてくれるし、私はちょっとどうだって顔をすると嬉しいもんですから、それでまあ、教えてたというところがあって、それはだから自分がいろんな歴史上の知識を得る上では、まあ要するに一般向けの教養書のようなものですから、そこに特に専門的な知識があるわけじゃないんですけれども、ただやっぱり小学生中学生に教える時に、その僕はまあ年表で何年に何があったっていうことはつまらないと自分でも思ってますし、子どもたちもあんまりそういうことは興味を持たないですから、そうすると自分としてはやっぱりやるときには、例えば奈良時代なら奈良時代というようなものはどういう時代かというやっぱりイメージを作って、なんとかそれを子どもの中にこうやって、で平安時代だとこういうふうに変わっていくっていう、それが平安時代から鎌倉時代になれば、例えば武士が政権を取ったらどういうことかっていうのを、まあ多少の事実はいろいろ、何年に、例えば1992年に何年といつもが政治体操国になったなんて話はするんですけど、そういうことよりは、そういうと東国の方の鎌倉の政権ができると、それとかつての京都の律令の朝廷の政権とはどこはどういうふうに違うかっていうのを、やっぱりイメージとして子どもに掴んでほしいというような、まあこっちが欲が出てきて、そういうことを一生懸命やるっていう時に、そういうつもりで読んでると、例えば、シリーズのものでいうと平安時代だと大体4、5冊こう年代を追ってあるわけですね。そうするとその中で、あ、この執筆者はとてもイメージを明確にこう出す人だなというのと、この人はなんかイメージなくて、やたらにこう細かいことはいろいろ言ってるんだけども、全体としてその時代の 大きいメディアできてないような感じだって、こっちがこうなんとなく偉そうな顔して、こいつは一流の歴史家だな、これは二流だなとか、なんかそういうようなことをやりながら読んでるのがとても面白かったんですね。でそういうふうにして自分の中ではやっぱり次第次第に、中に入り込んでいくというようなことがあったような気がしております。それがまあ一つ大きい、ものだと思います。それからもう一つは、これは、先ほど私たち終わってというのをちょっと書いたんですけども、なぜかここはその73年ぐらいだと思うんですけども、奈良に初めてその時に行ったんですね。で奈良に行ってもう本当に衝撃を受けた。なんで俺こんなものを今まで行かなかったんだろうって。だいたい僕は出身が島根県の出雲ですから、修学旅行というと東京で例えば小学校の修学旅行が日光に行って中学になると奈良に行くように、奈良京都にだいたい小学校か中学校では行くあれだったんですけども、たまたま僕の行ってた時の中学は九州の一周旅行とかってすごい贅沢な旅行で奈良に行かなかったということもあって、その30ちょっと過ぎるまで奈良ってのは行ったことはなくて、まあ図版で見たり勉強いろいろしてましたけど、それでその行って本当にすごい衝撃を受けて、うわ自分がこういうものを見ないで35まで来たってのは何でだったんだろうってのは自分の中でなかなか分からなくて、今でもよく分からないんですけども、それでそういう風な衝撃を受けて、どうにかしてもうまあ大体そういう衝撃に弱いもんですから、なんとかそれをこう自分の中で砕かないと何でかできなくて、それでしばらくはよしもうこれからは10年間は春のその時期には奈良に行き続けるぞっていうふうに決めまして、決めたって別に自分で自分に決めるんですか、やめればいいんですけども、やめられなくて、それでそれからは毎年のようにちょうど塾では、3月の終わりに演劇祭っていうのをやるんですね。だからこれも普通の塾じゃないなって分かります。3日間講義をするんですね。でその3日間で、まあ、小学生だと木下順次をやったり何をやったりっていうんで、OB だと唐十郎をやったりシェイクスピアをやったりっていうのは、そういう塾をや芝居をやるんですね。今ずっとそれも40年続いてるんですけれども、それが終わってもその熱気をもういっぱいに浴びてヘトヘトになるものですから、とにかく奈良に逃れてそこでぼーっと、まあ口を開けて仏様を見てると気持ちがこう安らいできてっていうような、それをまあとにかく毎年のように行って大体1週間、そこにいて、仏あちこち見てあるっていうのはもうそれを何十年も続けてますから、毎年行くのはそんなに変わったところは新しいところ行くわけじゃないですね。だから法隆寺なんかもう40何年行ってれば40何回行ってるっていうことになるわけですけれども、そういうふうにしてその奈良で、まあ京都ももちろん行って、今はもう京都は人が多くてどうもあんまり行きたくなくて行かないんですが、前の頃にはそのまあ20世紀の頃にはそんなに多くなかったですから、行ってそこでその、とにかくゆっくり仏様と対峙してるっていうのは至福の時間だったんですね。自分でもなんでそんな長くこう行けたかよくわからないんですけど、とにかく行きたくないという気持ちは全く起こらなくて、ずっと行き続けて今でも毎年のように行ってるんですけれども、それでいわば自分の中でその日本のまあ割合古い時代のものですけれども、古い時代のものがこう、ああこうやってものを見て自分はこういう文化とかこういうその美術品というふうなものと付き合うというようなことが本当に好きなんだなっていうことはよく自分で納得できてきたんですね。で、そういうことがいわば自分の中でずっとあって、その時はだけどまだそんな日本製品者だという大それたことは思ってないですから、だけどそういういろんな自分の今の2つの大きい、一つはその小中学生に向かってこう教えるためにいろんなシリーズを読みながら時代時代のイメージを作っていくというようなそういう試みと、それから毎年のように、奈良京都を訪ねていってそこで黙って対面、その仏様と、まあ、仏寺もありますからお寺と対面しながら そこであれこれ考えていることと、その2つが何らかの形でこう自分の書くものに反映してくると嬉しいなというふうには思っていて、特にそのそういうためのことをあの意図的にというか自覚的にやっていたのではないんですけれども、なんかそういうところに少しずつつながっていくような印象は自分の中ではあったかなというふうに思っていて、だから、先ほども言いましたように、そういう西洋近代の哲学という枠組みからある程度外れていって、一つの自分の興味を持つ対象として日本の文化とか文物とか、あるいはそういう歴史の流れといったようなものに対してだんだんにこう引き込まれていくような、そういうこう自分の心の動きは、まあ1990年くらいからは割合はっきりしてきたかなというふうに思っている。でもう一つ、まあそれはちょっと、哲学風に言うと、まあ自分は結局は、西洋近代の中で言うと、ヘーゲルが一番付き合いが長くて、まあ、翻訳をたくさんしましたから付き合いが長くて、でヘーゲルの哲学はやっぱり西洋近代の中でも格別にその歴史観というか歴史に対する興味がすごい強烈にある哲学者なんですね。で大体基本的にその西洋近代の哲学っていうのはあまり歴史的な歴史に対する興味はそんなに強くないように僕は大きな印象としては持っています。例えばまあ代表的なデカルトにしろカントにしろ、そんなにこう歴史に興味を持ってどうこうするというよりは、人間の理性とはそもそもどういうものかというふうに言ったときに、それをこう歴史の流れの中で追っていくようなことっていうのはそれほどしないし、伝統的にそういうものが強くあったとは思えない。で、まあ、西洋近代の哲学というのはやっぱり西洋の近代の科学というのがすごい大きいあのベースになるものというか対抗関係があるものですから、でやっぱり我々普通に考えると自然科学っていうのは、自然科学には科学史っていうのはあるんですけども、基本的にやっぱり自然そのものがずっとこう地球上に広がってる、それの法則を明らかにするという時に、ある種の歴史性っていうのは、まあ、あの全然ないわけじゃありません。例えばダーウィンの進化論なんかは自然科学で歴史的な観点を持ってるんですけども、やっぱりそんなに最初の頃とかニュートン力学とかそういうふうに言われるものは、やっぱ自然そのものの体系的な在り方をその一つの大きい場面で切って考えるようなもので、そこに時間的な観念というのはあまりに入り込むものじゃないんですね。でそれとこういえば並行するようにして西洋近代の哲学というのも、それほど時間的な流れに対する興味を強く持っているものではないような気がします。だからその中で言うとヘーゲルっていうのは飛び抜けてそういう歴史的な興味を持ち、それからまあ彼自身が作り上げていった哲学を見ると、最終的には非常にこう壮大な歴史観というのは世界史を一応視野の中に収めようとする、まあ、世界史で言っても今からすれば大体アフリカは除かれてますし、南アメリカもほとんどないですし、北極圏とか南極圏も大体ないですから、そういう意味では今の我々の考える世界史とは違うんですけども、それでもまあヨーロッパを中心にしてインド、中国、それからオリエントのあたりは大体入ってて、日本なんかはヘーゲルあんまり視野に入ってないけど、まあそれは遠すぎて、遠すぎてというかヨーロッパ全体にあんまり興味がなかったから、ね、多分興味があったらヘーゲル自身の中には日本も入ると思いますけど、そういう意味では、ヘーゲルはそれを全体としてある大きな構造の中にまとめて理解しようとするような、まあ壮大な一種歴史観だと言っていいと思います。というかそれ以後にそういう歴史観というのはあんまり出てこない。もう今はそんなそういう壮大な歴史観はあまりにも観念的で簡単には作れないというところがあるように思いますけれども、でそういうものとしてヘーゲルの哲学があって、それをまあ、いくつも訳したり読んだりしていると、やっぱりその日本の自分が興味を持っている歴史っていうのもこういう壮大な構想のもとに何かまとめられないだろうかってなるかチラッと思うんですね。まあでもね、そんなことでヘーゲルに乗せられちゃいけないぞといつもこう思いつもの声はするんですが、そういうところがあって、 ずっと何かやってみたいな、でもな、不用意にするでやけどするしな、というような気でいて、そこはもう一つ、自分の中で、この今度の日本政治なんか書くと、そういうヘーゲルからの促しは、やっぱりあったんじゃないかなというような気はしております。で、そういうところから、まあ、結局こういうものを書いたというふうに、なるんですけれども、それでじゃあ、ヘーゲルの話をしましたが、日本でそういうその自分がこういうものを書きたいというように促されるようなものっていうのは何かあったんだろうかなっていうふうに思うと、まあ我々古いところで言うと、例えば、戦前にも大正時代にかかるもので、まあ、戦後に改めて、書き直したいのは津田宗吉の文学に現れたる国民思想の研究というんですかね、そういうのがあって、それはまあ岩波で出てて大きいので5冊ぐらい、もう古い時代から最後の巻だけはもう、出ないままになくなって、死後に出てるというのがあるんですけど、それがあったり、それからまあ、我々の割合近いところで和津哲郎の日本精神史研究というのがあったりするんですけど、それはだけどもうこう自分たちのこう僕が自分が扱おうとする時の、扱い方がやっぱり違いすぎてて、その時代のまあ何がどう違うかっていうのかと、なかなかうまく言えないんですか、うまく言えないっていうのはね、自分がそれほど身を入れて読んでいないんですが、これ違うなっていう感じがあって、まあ一応通読ぐらいはしてるんですけれども、何か自分の中でうまくそこをこう言えばとねじり合いをしながら自分の考えを確かめていくというふうなものとしてはあまりふさわしくないというふうに、自分で思って、だから今度書くときもたまに参考に読んだりはしましたけれども、あまり、頭の中でそんなに大きい存在ではなかった。でもうちょっと大きい存在としては、これはまあ、それなりの影響を受けたというか、それなりに参考になったというのは、一つはもう今あまり出てないと思うんですけど、亀井勝一郎が60年ぐらいだったと思いますけど、1960年前後からだった日本人の精神史研究という書物が、ね、文藝春秋から出てて、時々古本屋では見かけるんですけど、今実際にどういうふうに新しい本として出てないと思う。それが、一応出てるのが、1部2部3部4部とあって、一応その、本の題名だけ出すの、一部が古代知識階級の形成っていう、で第2部は王朝の愚道と色物、それから第3部が中世の生死と生きる死ぬ生死と宗教観、で第4部が室町芸術と民衆の心っていう、でその後本当は続編として多分どこまでいったか分かりませんが、全7部というのに高校は出てるんですけど、多分上川先生は亡くなって書けなかったんだと思いますけども、多分これ雑誌の連載だったと思います、文学界か何かでしょうかね、文学新聞ですから。でその4冊は、僕はそれはとても面白くて、まあ亀井勝人と自分のその時代の捉え方っていうのはかなりいろんなところで違いますから、そんな簡単に、ここを利用できるとか、こういうもので、実際にも今度は日本政治人の中ではいくつか引用があるんですけども、亀井勝人の本からは一箇所も引用はしていないんですけど、ただその時代の、いろんな流れを追う時の構え方が割合こう、自分の感じとはによく似たようになってるね。でもう一つ、それが一つです。もう一つは、割合最近亡くなった加藤周一の、作品が、それは加藤周一は、まあ作品について一つは、日本文学史著作っていう、今筑摩かなんかの学芸文庫かなんかになってますか、それとそれからこれは本をいろんな形でですが、日本その心と形っていう、のがあって、日本文学史小説は、まあ、もちろん文学史小説という題名からしても、文学が中心で、それにでも思想はかなり自由に取り込んでいて、空海が出てきたり、最澄はあまり出てこないですけど、親鸞が出てきたり、法然が出てきたりという、だから一種、日本文学史と言いながら、思想史も兼ね備えるようなもののような気がします。それから もう一つその日本そのものと形っていうのはその形に重点が置かれていて、まあ美術が一番中心のテーマ でその、2つはもちろん同じ加藤純一が描いたものですから、ある種の歴史の流れの捉え方っていうのがこうあの美術にも現れ、文学や思想の中にも現れていて、それも僕は読んでかなりこういろんな形で、刺激を受けたし面白いというふうに思っています。でその時に、今 の津田宗吉や上杉哲郎とどこがその亀勝治郎や、加藤周一は違って自分がこう刺激を受けたかなというふうに思うと、もちろん扱えられない作品がいろんな作品が出てきてそれについてのものなんですけども、そこからやっぱりその時代に入り込んでいって、その時代にはどういう時代だったかという時のそのそこに生きてるこういろんな人間、まあもちろんそれそんなこういう名詞なんかないですけども、古い時代のいろんな人々の生き方と、そういう中からそのまあ名前の固有名詞のある思想家っていうのは登場してきたし、作品もまあ作品は作品のわからないものの方が多いんですけど、そういうものが登場してきて、そういうちゃんとした扱えるようなまあ美術館に行って手に取り、それから図書館に手に取ることができるような、そういうものと時代との絡みを割合こう丁寧に丁寧に追おうとしているところがあって、しかもその時代の動きっていうのは結局はまあ文学とか思想とか美術とか芸術とかっていう風なものを元に追おうとすると、どうしてもある種のこうその時代の社会的な動きよりはちょっとこう外れたような、まあ精神の動きといえばいいんでしょうか、文化的な動きというようなものになっていって、その文化的な動きをどこまで彼らが亀勝一郎や加藤周一が意識してたか分かりませんが、意識してたのがそういうものが社会全体に広がるような人のなんていうの心の動きとか精神の在り方とそういう作品と結びつけるようなものがあって、そこがとてもよく、当然その社会の構造の中でどういう階層がそれに惹かれ、どういう階層が無視されてるとかっていうふうなものが書物を読んでいると亀勝治郎や加藤周一の中ではだんだんに浮かび上がってくるところがあって、そこが一番自分が刺激を受けたものじゃないかなというような感じで、自分としてもそういう形で、自分はもちろん亀勝治郎の考えは同じじゃないし、まあ、加藤周一の方は多少は近いかとは思いましたけども、それとは違う形でなんとか浮かび上がらせないかということが、自分としてはだんだんだからそういうのを読んでいった時には、そういう形である程度書けるかもしれないなというような感触は得ることができた。でそれがまあ一応その、自分がこういわばドラムが かけてもらったようなところなんですけれども、それで実際にまあ、15年ぐらい僕は自分としては思ってるんですが、15年から20年ぐらいでその日本精神史というようなものをまあ表題として掲げて、まあ、それはもう割合早くに決まってはいたんですね。でその時に一体日本精神史って何をやろうとしてんだろうっていうのは自分では勝手に決めてて、まあ当時は多分ヘゲルの精神現象学っていうのは自分にとってはことのほかこう興味深い本だったですから、そういうものでのそのでしかもその精神現象学で使われている精神っていう言葉が自分にはとてもこうみずみずしいこうインパクトを与えるものだったものですから、やっぱり自分の書物にも精神という言葉は入れたいなというようなことは、そういう面もあったんだと思うんですが、でその時に一体まあ、ヘーゲルとのつながりではそういうふうには言えるんですけども、日本の精神なんていうようなことを自分ではどう考えたんだろうというのはそんなにはっきり最初から決まったわけじゃないんですね。で書きながら少しずつまあ固めていけばいいかなっていうふうに思いながら、しかもまあ最初から割合長いものをずっとまあ、結局出来上がったものからすると、その、縄文時代の三代丸山古墳の話から最終的に江戸の、終わりの方の、鶴屋南北の東海道四谷怪談までというふうにして、まあ35章ぐらいの 部立てでやって、小立てでやってきたんですけど、でその時に、まずその、一つは日本製品って言って、頭にちょっと変わったんですが、日本思想史っていうのも頭の中にあったんですね。で、そのうちどうも日本思想史はやっぱちょっと自分で何か合わないなという感じがあって、それはまあ途中で放棄することになるんですけど、その時放棄するのは何だろうっていうふうに思った時に、やっぱり思想史っていうふうに言った時には、何かこう堅苦しい、自分がどっかこう狭いところでこう格闘しなきゃいけないような印象があって、まあ思想史というふうに言えば文学は何とか取り込めるかもしれないけれども、美術までもそこに取り込むというのは意外に難しくて、でどうしてもそうなるとやっぱり西条とか空海とかその仏教とか、まあ例えば江戸時代で言えば荻生徂徠とか本居宣長とか、なんとなく研究家というか思想家というようなものをこうずっと、その峰を通っていくっていうのはなんかこう神奇臭いなっていう印象があって、そこはまあどうしても取りたくないというふうになって、その部分はまあ、放棄するというふうになった。でその放棄するというか、その題名としてそういうものを取らないという時に、そうなればはっきりその自分が関わりたい領域として美術があり思想があり文学があるというのが、まあだから書きながら多分最初の10章ぐらいのところで明確にこう自覚されてきたんですね。でその中でこう上手にバランスを取りながら、その3つの領域の中から浮かび上がってくるようなその時代の在り方っていうのを何とか見定めたい。そうするとその3つの中でどれを取ってくるかによって、まあその時代のイメージっていうのがこう書きにくかったり書きやすかったりいろいろするんですね。だから自分で書きながら、さてこれから例えば、奈良時代でやるときに、どの作品、例えば美術だったら何を取ってくるのか、それから、文学としてはどういうものを取り出してきて扱うかというようなところがすごいこう、それによって大体かなり、各本の内容が決まってくるような気がして、大体一月ぐらいはだから一回終わると次どうしようと思うと、ああでもないこうでもないと言って、これはやめようとかこっちに行こうかなどうしようかなって、でまあダメだともう一回闇に行ってとか、なんか本でももう一回見るとかっていうふうにして、まあそれが行ったり来たりのそれは、多少苦しいところでもあったんですけども、とても楽しいものとしてあって、そういう形でこう自分の視野がこう広がっていくのは、日本製品史というその題名の中を取った時のちょっと予測だったかなというふうに自分の中では思ったんです。でさてその日本製品史というふうに決めた時に、これだけはやりたくないなと思ったら、だいたい日本製品というのは、まあ、僕は先ほど言いましたように、その60年安保闘争で戦ったり全球闘争なんかやってるっていう時に、日本製品って言うとなんとなく右翼チックなんですよね。これまあ別に悪口で言ってもいいです。そういう風にはとにかくしたくないなって、でまあそういう風に日本製品なんて言うとニヤッとして、何お前も先祖帰りなのねとか、何転校するわけとか、いろんなみんなそんなこと思ってるわけじゃないんですけど、皮肉には必ず言われて、うん、まあ転校してもいいけどねとか、こっちもそんな向きになって否定するのも嫌ですから、そういう意味で言ってたんですけど、心の中ではその日本製品というようなことである種のナショナリズムに救われるっていうのはまあ嫌だなとか、まあ例えばだから別の言葉で言えば大和魂とかね、そういうようなものには絶対こう引きずられないぞっていうのは一つはあって、そうすると日本っていうのは一体何だというふうに自分で思ってるんだろうっていうのがありまして、あれこれ考えて、ずっとそれは執筆中も考えてて、今になってもまだこれっていうふうに確実には言えないんですけど、ほぼ間違えないのは、僕はもともとの出身がその西洋的近代哲学だったから、それからするとやっぱり日本っていうのは身近な場所なんだなっていうのは非常に自分の中ではもう身も蓋もない言い方ですけれどもあって、でこれだけど身近な場所だっていうのはとっても自分にとっては大切なこと だったんですっていうのは、書物ならば身近だろうと遠くだろうと、例えばヘーゲルを研究する上でドイツに住んでなきゃいけないっていうのが基本的にはないわけですね。でも図書館に行けば大体本ありますし、それから僕はまあ一応、マイクロフィルムなんかもあったりしたことありましたから、そうするとまあドイツのそのマイクロフィルムのあるようなベルリンの図書館かなんかに、まあ一応ドイツ語でちょっと書いて取り寄せようと思えば取り寄せられますね。だから書物はそうやって自由に行き来できるし、もうこんなインターネットの時代ならばまず間違いない。だけども物はやっぱり身近にあるかないかは徹底的に違うんですよね。だからもう先ほど奈良に毎年のように行ったんですけど、やっぱ毎年それはお金があれば行けたかもしれない、毎年のようにフィレンツェに行くとか毎年のようにそのパリに行くとかってのはそれは実際には大変だし、あのまあ無理だというふうに思う。でそれでしかもただそこに行って食木の美術品を見てくれば済むというんじゃなくて、やっぱり奈良に行けば奈良の町を歩きし、その田園風景もあればその境内があって、そこをゆっくり歩くという時に、その歩き慣れてる奈良の町っていうのは、僕はやっぱり僕が島根県で出雲にいた時の出雲大社に行ったり、自分の近所のその辺の、あの海神社というところですけども、そういう近くのお寺に行ったり神社に行ったりする時の、そういうこういえば自分が幼い頃から貯めてきたようなある身近なところで身の処し方っていうのがあって、それをまあもちろんそういうものをむしろ全然否定して何かをやるっていうのは、もう僕の最初の哲学なんかはそういうものを否定しながらヨーロッパにこう身を寄せるという、まあ悪く言えば西洋かぶれだったんですけども、そういうものからこっちに戻ってきて、そういういわばゆったりした気分で自分のかつてのいろんなものが生きていくということに対して、僕はそれほど否定的な気持ちはなかったですから、その身近なところに帰ってくる、ただそこにもたれかかるとかそういうことは許されないと思って、その批判的な目とか、それから自分がこう自分の中であるようないろんな問題をちゃんとこう自覚できるようなことは緊張しましたけれども、やっぱり身近なところとしてそういうものに親しく接しられるっていうのは、これはもう絶対的な強みだなというような感じがあって、それは自分の中では非常にこう強いものとしてあって、で結局そういうふうに思ってずっとやっていった時に、書きながらずっと思ったのは、自分の中では漢文っていうのが本当にこうなかなか身近になってくれなくて、これはこう、もう一応漢文っていうのは高校の頃には漢文っていうのは授業もあって習って、で大学の入試でも漢文っていうのはあって、だけど自分でやっぱりどうしても何かうまくなんだけど、まあだけど読まざるを得ないですから、で大体もう日本の思想っていうのは例えば、法然や親鸞なんかでも本当の主張と言われるのはみんな漢文で書かれたもんですからね。まあ、あの今我々が手にする時には大体みんな読み下り書き下り自分になってるんですけれども、でもやっぱり一番元はみんな漢文で書かれていて、そういうそのものが自分がそのまま漢文をやってそのままで読むっていうのがすごいこう難しくて、それはそれでも頑張ってやっぱ身近なところに引き寄せた、あるいは自分がその漢文の世界の中に入りたいと思ってもこれはなかなかできなくて、そこは自分としては、最終的にもそう近いというふうには言えなくて、でそれ以外のものはやっぱり本当に近くなって、まあ古文だってそんなに、専門的にやったわけじゃないですか、だけど古文はやっぱ読んでいくうちにだんだんだんだん近くなってきたんですけども、漢文はそれに比べてもやっぱり身近じゃなくて、そこは自分で なんでだろうなっていうのは今でも不思議なんですけど、そういうところはあります。でもまあ全体としては日本というのはすごい身近なものだったなというような気がいたしております。で次にその今度はその日本精神史の精神なんですが、これがやっぱりなんていうか、あのこれも言われて、要するに精神っていうのは普通に言えば目に見えないものですから、これが精神ですとかって見せられるといいんですけども、どういうふうにうまく説明すればいいのかなっていうのはとっても難しくて、でまあだからだけどもその書物の中でいろんな形でその精神史にとってこういうものが意味があるとか自分であの言葉を使って書きながら、ああこれは本当に難しいなっていうふうに思って、で改めてそういうふうに思うと、精神という言葉が日本語として難しいというか、日本語として 曖昧でこう掴みにくいというだけじゃなくて、ヨーロッパの言葉としても精神というのはあんまりこう分かりやすい概念ではないなっていうのを改めて思ったんですね。まあ例えば、外国語の話をちょっとすれば、例えば英語で言うとスピリット、マインド、まあ時々はソウルも、まあ、ソウルは魂というふうに訳されること、精神とは伝えられないけど、まあスピリットとマインドはどちらも精神という感じで、これもスピリットとマインドがどういうふうに違うかっていうのは説明するとは人によっていろいろ説明はできると思いますけども、そんなに一般的にまず間違いなくこういうものだというふうには多分なってないと思います。まあ言えばマインドというのはどちらかというと人間の心の中にあるいろんな動きを指すことがどちらかというと多くて、スピリットはもちろんそういう心の動きも指しながら、もうちょっとこう漂うような社会的な要素とか自然の中にもあるような霊といったような感じがもうちょっと強いかなというような気はするんですけど、でそれはまあ英語ではそうですね。ドイツ語では大体、精神はガイストっていうので、ヘーゲルのその精神現象学というのは目の前の時です、ガイストですっていうんですが、まあガイストという言葉は一つしか大体なくて、ただこれもヘーゲルはもう本当に嬉しがってというか得意になって使いますけども、そんなに一般的に使われるものじゃないんですね。でガイストという言葉を好んで使うのはどちらかというとそのロマン主義的な人が多いんです。だからなんかどっかこうふわーっとこうどっか現実から切れたところに行くような印象の強いんです。ヘーゲルはもうできるだけそれを現実に引き戻そうというような使い方はするんですけれども、それでもこうやっぱりそういう点で言うとちょっとつかみどころのない面が強くなる。だからまあフランス語だと、のスピリットにあたるエスプリっていうのがあって、だけどこれもエスプリっていうと我々もよくあの基地があるとかそういう風に使われることが多くて、まあ哲学では翻訳語としてドイツ語のガイストをエスプリッと訳したり、それが英語とのつながりでスピリットがスピリになったりしますけども、そんなにあのフランス語一般としてはしょっちゅう使われる言葉じゃないんですね。でそういう意味でもそう哲学的にもこなれた言葉ではどうもない。で僕は結局その自分の中のイメージ、あの精神のイメージは先ほども言いましたように、ヘーゲルの精神現象学というのは自分にとってとっても魅力的に思えたもの、そこでヘーゲルが使っている精神という使い方を自分ではやっぱりなんか結局割合身についてるんだなというふうに思って、でその時にはヘーゲルはその精神現象学の中で使っている、精神というのは一つはも、あ、一つはというかいろんなレベルがありまして、まずは個人のレベルで自分がいろんなものを考えたりものを、まあ、考えることが多いです。ヘーゲルの場合はやっぱり非常にこう理性的であることを重要視しますから、感情的に動いたりそういうことはあんまり精神という言い方はしないほど、だから理性的に物事を考え認識を深めていくような個人のあり方が精神というのは一つ。それからまあそれがもうちょっと共同のものとして、例えばある時代がこういうものを良しとするというような意味で言うと時代精神と言われるような、こうその時代の中にこうみんながまあ文化的に共有しているようなものとしての精神ですね。でさらにそれがもうちょっと広がると、まあ、例えばゲルマン民族とかラテン民族とかというふうなそういう民族の精神として民族精神のようなものがある。だからまあ最終的には精神というようなものによって世界全体を抑え込もうというふうな野心がありましたから、その時には世界精神などというような言い方もすることになる。でそういうその精神というのが、まあ、ヘーゲルが、使っているもので、もう結局はその自分で今度のその、日本精神史と考える時には結局自分で一番あの概念として精神というのは使いやすかったのは時代精神は使う時のその時に精神という言い方をするのが一番やっぱり自分としては使いやすかったかなというような気がしております。例えば、どっかの、時代を出してきた例を言えばいいですけど、例えば、先ほどちょっと出てるその、平安時代の末期ぐらいからまあ武士が台頭してきて、そこでもう世の中が、貴族的な 支配っていうのがだんだん崩れていって、それで民衆はまあその武士はやっぱり戦闘が中心ですから、人がどんどん殺されたり、殺したり殺されたり、関わる人もいるし、自分の周辺でそういうことが起こったり、それで飢餓が起こったりするという時に非常に不安な状態になってきますね。そうするとその時に一挙にそのこの世ではそれほどの希望がないという時に、あの世に行った時に極楽に往生できる、往生できるんじゃないか、往生したい、極楽に行ったら極楽というものがあって、そこでその本当のここのこの世ではできなかった幸せというようなものがつかめるんじゃないかというのは、一般的に広く人々の間でそういう感覚が共有されるようになって、そこに向かって法然とか親鸞とかっていうのは、あの時はもう必ずそれは極楽に行ける、必要なことは南無阿弥陀仏というその、念仏を唱えるだけでいいんだというようなことを言われる。でそういうものでそれ以外のことは何も必要ないから、とにかく一生懸命南無阿弥陀仏というふうに答えれば極楽に行けるというふうになった時の、その社会の中にこう広がっているような現実そのものに対する とてもこう自分がそこでは、ま、なかなかうまくいけない、幸せには生きられないという時に、あのようになんとか幸せをつかみたい、でそういうものに対してあるこう先進先駆的な思想家が、必ずあんたちはいけるんだ、だからきちんとお祈りしなさいというふうにして、そのありがたい教えをもう本当に心から信じて一生懸命その拝むというような、でそういうものっていうのは、例えば今の時代にそんなこと言って、まあいる人、いや、そうしていて僕はその違う、あんたに今の時代に合ってないよという気はないんですが、普通にはそういうことっていうのは簡単に今の世の中だったら無理ですね。そんなことをするぐらいだと、もっと美味しいものを食べたいとか、僕だってそうだけど、お酒を飲みたいとか、それはそれで、その時代からすればもうどうしようもなくそういうふうに動いていくところがあって、もちろんみんながそれに流されて同じように生きてるわけじゃありませんけれども、ベースになるようなそういう精神の在り方っていうのが、この世ではどうやらもう希望がない、いや、あの世にはどうやら極楽がある、なんとか極楽に行きたいというような一つのこう精神の在り方っていうのは、ああそういう時代に、でその以前にはやっぱりそんなにはないんですね。でそれ以後も例えばもうそれがさらに進んでいって、鎌倉の終わりから室町時代のそういう宗教になると、今度は善的なものでよって心を虚しくすることによってかえって本当のものが見えてくる、悟りを開くんだというようなことに宗教の重点も、あ、仏教の重点もこう移っていくわけですね。で移っていくときにはもちろんそういうものをこう強く思想的にはっきりさせるような思想家は必要ですけど、そんな思想家の人には二人いたからできるっていうのじゃなくて、ある時代の流れの中でこういろんなふうにこう人間の大きな精神が動いて、でそれをまあ僕は時代精神のこう点々として描くというようなことをまあ試みたわけですけれども、そういう意味で言うと、その精神というのは個々の人間の心の中にも内在しうるし、それがいわば空間的にずっとその個人を超えて広がっていくものがあるし、さらに言えば時間的にもそういうものが時間を超えたというか、時間をまたいでずっと遠くまで行くようなものになるという、そういうものとして精神を考えたいというのがこう自分の中ではあったんですね。そういうこういわば時間の中、空間の中をこう自由に行き交うものとして精神を捉えるというふうに考えた、そういうものとして自分は考えてるなっていうふうに思って、それでそういうふうに思うと、僕は自分で書きながら、例えばさっき言ったその法然なら法然のことを書いてるときには、自分と法然とがなんとなくどっかでこうつながるような感じっていうのは出てくるんですね。そのつながりは、いわゆる頭の中で分かって、あ、こんなこういうこと言ってんだっていうのが分かるというのとは、もうちょっと違って、法然自身がこの感覚のこういうことを言ってるときには、その時代の中でどういうことを考え、どういうふうにつながっていたんだろうかということまで、ちょっと探りを入れたくなって、そこのところはまあ、分からないことの方が多いんですけれども、時代が違うの。だけど何かこう分かるようなものがあって、そういうこう自分の中で分かる感触が、これはなかなかうまく言葉で言えないんですが、具体的な場面場面ではもうちょっと言えるような気がする。その自分が分かるなっていうふうに思った時には、やっぱりその時には、そのいわば 法然の考えたその精神というふうなものが時間の中をこう行き来しながら自分の中にもやってきて、自分の方からも精神的なそのつながりを求めて、なんとなくどっかでつながれてるんじゃないかなというような、そういう印象を持ったところがあります。でそういうふうにして考えると、結局先ほど言いましたように、僕はまあ美術と思想と文学というふうなものを大きなジャンルとして施策を展開したんですけども、そういう、美術品とか思想の書とか文学書の中に、そういう時代精神の在り方っていうのをなんとか探ることができるんじゃないかなっていう、そういう思いが、してきました。それから同時に、その作品そのものがそういう時代精神を体現するようなものとして、その時代にも立ち現れ、そういうものとして人々が受け入れる面というのは非常に大きかったんじゃないかと思う、そういう印象を自分の中では持った。それでそう思って自分がこう、思っていると、僕は最初からその三代丸山さんが書き始めたわけじゃなくて、あれこれいろんなものを、自分の中でやろうとして、まあ、自分が好きなところどの辺からいくかなっていうと思って、今の覚えてるんですね。一番最初にちゃんとやろうとしたのは、人間で言うと、今先ほど言った、平安末から鎌倉の初めの頃の人物像っていうのが自分の中では割合大きいものとしてあったんですね。でその人物像、ちょっと名前書いて6、7人いるんですけども、名前書くと法然とか親鸞、道元とか、これはみんな仏教者ですね。それから狂言っていうのは、まあ仏教者としてはそうではないですけど、東大寺の再建を担って、東大寺が焼けた時に、大仏のもう一回作り直し、南大堂を作り直したという、お坊さんですけども、それはね、それから頼朝っていうのも大人物として、とても新しい、まあ、武家政権を作り上げた人物、それからもう一人その、武士として活躍した運慶という、そういう人物がちょうど、まあほぼ同じですか、鎌倉平安末から鎌倉の初めにかけて登場してきて、そういうのを見てると、なんだかこうそうそうたる大人物がその後にこうザーッと出てくるという印象があって、そこは僕は自分としてはここのところはちゃんと書いてみたいなっていうような感じがあったんですね。でその今の人物たちはみんなそれぞれが時代の問題を自分の中できちっとこう収めながら、何かそこからさらに新しい何かを作り出そうとしたような人物としてあったというような印象があって、それがこう一つの精神の在り方として、典型的なものとして自分の中にあって、それはそこら辺はまあいろいろメモしたりちょっといじめたり作ったりして、結局そこですぐ書いたわけじゃありませんけども、そこに来るのはちょっと楽しみだった感じがある。それもう一つは、いわゆる美術としては自分の中では白鳳から天平っていうのが、まあこれは先ほども言いました、奈良京都にも毎年のように訪ねてる、その経験が大きいんですが、そこに一つの美の典型というか日本的な美しさの完成された姿があるんじゃないかというふうに思っていて、そこはそことしてこうきちっと抑えられたら、それ以外のもののこう美しさというふうなものが、いろんな形でバラエティに富んで得られて、あんまりこうぶれないで済むんじゃないかなという印象がある。でそういうふうに自分が考えた時には、やっぱり作品とか、人物とか書物とかってのはみんな個々のきちっと輪郭のある形を持ったものとして目の前にあるんですけど、そこからその時代へとこう、精神がこうさまよい出ていく、その姿をある程度こう描き出せるんじゃないかというのがあって、それはまあだからつまりそれを、自分がまあ、大体量からすれば原稿用紙400人で2000枚ぐらいになるんですが、それをこうずっとそこに出ていく過程を丁寧に追っていって文章化ができたらいいなというふうに思っていて、まあかなり自分としては、まあ 記録そのことはできたんじゃないかなというふうに思っていて、そういうところで精神のあり方っていうふうなものを考えていたと言えると思います。それからもう一つは、今のそういうふうに言った時のその、これは書いてて、まあ結局あの2011年の 3.11 が大きかったと思うんですけど、経験としては。そういうその今の、法然親鸞頼朝運慶みたいな大人物たちのもの、それから、白鵬天平の今もう、数百年経った上でもこう自分たちがやっぱりこう勇気づけられる美しさに対してもううっとりするような、そういうようなものはやっぱり精神そのものとしては何かやっぱ輝きがあるという感じが自分の中ではしていて、その輝きというか、その力、まあ、生きる力を与えてくれるような、そういうものをなんとか同時に表現できるという、で今のそのいえば精神が、空間の中を行き来し、時間の中を行き来するというのは、その精神そのものがやっぱりそういう美術品や文学や思想に導かれて、そういう大きい場所を動けるというのは、一種そこにそういう生命感が宿って、あるいは生命力がそこにこう溜められてるからできることだというような気がしていて、その生命力のありようももしできたらちゃんと言葉に表現できたらいいなというふうに思っていて、そういう点ではもうやっぱりあの東日本大震災は非常に衝撃的でしたから、そういう中でも何かこう、生きる力のようなもの、あるいはそのこう気持ちがこう沈んだ時に、そういうものから少しでも前向きにいけるような、僕はそれがなんとなくその細かく言えないんですけども、そういう美しさというふうなものと結びつくっていうのがとてもこう気持ちのいいことのような気がしていて、そういう点でもその、自分のこう書物を書きながら美しさというものに対してとてもこう執着して書いたんですけども、そういう美しさとそういう生きる力みたいなものがどっかで何度か交錯できないかなというようなことを思っていて、それは今でもまあそこはうまく書けたかどうかは、自分が言うことではないとは思うんですけども、そういう感じを持っておる。で、まあそういうふうにして結局は、そこでまたもう一回ヘーゲルに戻れば、ヘーゲルの精神というのは世界を全部きれいに体験のうちに包み込むようなもので、まあ、いわゆる正反合みたいにして全部すっぽりその中に入っちゃうんですが、僕はまあ当然そういうものではないと思って、精神ってのはまだまだこれから先どういうふうに動くかわからないようなものとして、とりあえずその、江戸時代におしまいにしてるんですけれども、そういうまあ一種の精神の生成露天のありさまというか、まあ、あるいは紆余曲折、あるいはまあ紆意天変といったようなものをこうずっとそれを後追いかけながら、それがまあ同時にその、人間がどういう形でその生活をし、そこでお互いがつながりながらどうやって社会を作っていくかということと、割合こう陰に陽につながりながらやっていってるということで、それが同時にまあ自分たちの、自分たちの心が豊かになっていくとつながっていくんじゃないなというような、そういう印象で、自分の中ではまあだから、話としても大体江戸で終わってますから、時間でこの後も書ければ書きたいなというふうには思わないではないんですけれども、そういう先がだから開いた状態でまあ終わってるんですけども、で中にはもちろん、苦しげな精神もあれば、何か悲しい悲哀に満ちた精神もあるんですけど、そういう中にも何かこう生きていく、力になったり希望になったりするようなものを見つけていきたいというようなことはずっと思っていたなというふうに感じて、大体時間ですし、そのぐらいのことでまあ取り留めない話だにはなると思って、あんまり、まとまりはないんですけど、あとは皆さん何か質問があれば答えながらもうちょっとまとめて。
次応答に移ります。この機にぜひという方、挙手をお願いいたします。最初に挙げていただいたので、
川村と申します。大変楽しく終わっていただきました。ワクワクしていて、
シルバーウィーク、とっても楽しく話させていただきました。本当に先生のご本を読むための、 あの練習だった。それであの読みながら、もうあの期待しているところをあの書いていただいて、楽しく読んだんですけど、いくつかやっぱりあれだけのものをまとめられる中で、あのこれを書きたかったけど、あるいはこれはあの先生のおっしゃる日本の精神史の中心というか理念面と外れるので触れられなかったのかなっていうのをすごく感じたところがありまして、2つほどお聞きしたいと思います。一つは、僕は自分ではあの糸爺さんとか言わないんですけど、あの先生の中で例えば村田塾の話が出てきたり、爺さんの話が出てきて、それに対応、爺さんに対応するものって空に書いておられて、やっぱ東京、江戸と大阪、京都ですよね、の対応で書いておられると。江戸で言えば、例えば、山田番頭だとか、富永中本だとか、触れられるのかなっていうのは触れられてないんで、大阪も嫌いなのかな。もう一つは、東京に長寿祈願が来てて、きっと見られてるはずだけど、触れられてるのは伴大納言と、シグナですね。で、境外同時は僕も大好きなんで、触れられてるのがとってもワクワクして読んだんですけど、高三寺にちょっと冷たいかな、白洲さんは嫌いなのかなっていうのを思いました。で、その2つはすごく気になって、どっかでちょっと峰から外れてるけど、触れられて書かれたものがあったとしたら、ぜひ読ませていただきたいと思うし、触れられないのが当たり前の話なのかもしれないんですけど、そこのところをちょっとでもお聞かせいただけると大変ありがたいです。
能について言えば、僕は人材、空よりもうちょっと重りだったところがあって、自分であまり好きじゃないというのはあると思います。だから今おっしゃったような山田番長だなんていうのは、自分ながら一応読んでいてるか、取り上げるならば石門神学かなというふうに思っていて、石門神学をなぜ取り上げなかったかというのは、いろんな理由の中でですけれども、江戸についてはそういう点では、自分の江戸時代のイメージみたいなものからすると、あれで自分の、それまでの知識がいかが精一杯かなという。それから長寿戯画はちょっとそれとは違っていて、長寿戯画、僕はね、長寿戯画っていうのはいろんな説があって、僕はあれ物語にしたり、あれから子供の本なんかにも出てきて面白いんですけども、これをどういうふうに見るかということについて、自分の中でああでもないこうでもないって試行錯誤はしながら、こうだという確信が今でも持てない。で、そういうことについては、やっぱりモテないということを書くっていうのもあり得るんだろうけれども、できなかったという感じがある。別にその頃で言うとね、北条記ももうちょっと取り扱いたかったんですけども、それも中途半端になっていて、そういう意味で言うと、もう捨ててるものがうんとあって、捨てた人には申し訳なかったというふうには思ってる。でも今後それを補って書くようなことがあるかというと、あんまりはないように思います。その程度に。はい。
ありがとうございます。私は大学生の時に先生の翻訳された歴史哲学講義を書店の平積みで買って以来、憧れておりまして、今日はありがとうございました。その前週の黒いヘーゲルとか読んでちんぷんかんぷんだったんですけど、岩波文庫に読んでとっても感動して、今日お会いできて光栄に存じます。で、日本思想史はまだ読んでなくてすいませんが、ちょっとぜひ買わせていただきたいと思いました。要するに、彼ヘーゲルの精神史とか、そのヘーゲル哲学流の概念として捉える日本版というような感じで、理解しました。 ぜひ読んでみたいと思いました。で、ヘーゲルの本でまだ翻訳されてないものとかを今後翻訳なさる予定とかあるんでしょうか。あれば、していただければ、とても嬉しいんですけれど、というところです。ちょっと今日の趣旨と違ってすいません。お願いします。
ヘーゲルについて言えば、ヘーゲルについての翻訳はまあもういいかなという。
ありがとうございます。他にございますでしょうか。はい。
面白いお話伺いました。それで伺われたかで、その時代精神っていうものを、いろんなものとか書物とか美術の中にあるっていうのは、あ、そうなのかなと思いましたが、それをその、何をその時代精神として、をこう見出していくかっていった時に、例えばこれ別に本の中に入っているわけではないんでしょうけど、例えば福王寺伝という本があって、であれはその自叙伝として読むとすごい面白いおかしい話に、でもあれをその近代人の、成立の方がのような文脈で読むと、それはまたそういうふうにも読める多分思うんですけども、そうした時に、じゃあ本を取り上げる時に大きな外側からの歴史の枠を持ってこうピックアップしていけばね、それはそういう形で位置づけられるけど、そう、多分そういうことは長谷川さんはされない。そのものの中から時代精神、時代の精神が浮かび上がってくる方向を考えてられるんだろうと思うんだけど、それはどういうふうに、そのあるものの中に時代精神あるのかないのかっていうのはどういうふうにして判定されていたんですか。
それは本当に難しい問題で、ちょっと今日私した書き分けというところにも書いたんですけども、作品としては作品の独立した面白さとか良さというふうなものがあって、それがだけどもまだ時代との関わりの中でどうなってるかという、それはやっぱりある程度区別はできるんだろうと思うんですね。今のその福王寺伝も福王寺福沢諭吉の作品として読むのと、その時代の中に置いてみる。で、もうその中では自分がやっぱり作品を独立したものとしてまずは読むというふうに力が傾きがちになったものですから、やっぱり時代とのつながりももうちょっとちゃんとやりたいというのは自分なんです。だけどもそのおっしゃるように、時代と作品というものが時代も固定してるわけじゃないし、作品も固定してるわけじゃなくて、その間のそのやっぱ行ったり来たりをやってる時には、どこにもこれは絶対だというようなものってのは僕はやっぱりないような気がするんですね。そうすると、そうだったらば、あなたの考える時代のイメージでしょというふうに話としてはなりそうで、僕はそれはそうだと言っていいかなというふうには自分で思っていて、そうすると僕がやったイメージは他の人がやったイメージとは当然違いますね。で、違って、だけどもその精神としては違うことを別に恐れる必要もないし、それが本当に誰もにこう共通できるような一つのものがあるはずだというふうにも別に今のところでは思わなくてもいいんじゃないかというようで、例えば僕が自分でこういう形で提示したときに、それは違う、あなたも私はこういうふうに思うというのは、もう当然異論あってしかるべき異論で、そしたらあなたあなたなりのその世界を、精神の世界を作ってほしいという、そういうものはずっと工作しながら、僕はだからそれがだんだん確かなものになるというよりは、言い方としてはだんだん豊かなものになっていけばいいんじゃないかなという印象がどちらかというと強くて、だから僕は自分の出し方っていうのはどっかでは自分勝手なところがあって、なるべくそれは避けたいというふうに思って、いろんな、まあ、今までやった研究書をいろいろ読んだり何かして、ある種の客観性というのは考えてはいたんだけど、あるところでギュッと引き絞ってある時代精神というふうに言ったら、それはそこにはある種の主観的なものとか自分のこれまでの経験なんかが投入されざるを得なくて、それはとりあえずはそういうものでよくて、そういうことよりはこういう、まあ、ちょっと無茶な試みかもしれないですが、もっともっとあっていいという感じであって、だからいろんな人がそういうふうに全部通信的じゃなくてもやってもらえたら僕は嬉しいなというような感じが思ってる。ちょっと話がずれました。
要するに一番の強さっていうのは美しさとおっしゃってましたけど、それがある作品の中に出てきて、それに、まあ、反応されるんですが、それの強さがある、長谷川さんの向こうに多分その時代にいた人たちにこう広がっていくような形で、ある作品が時代の精神にもなっていくだろうというような感じですか。
そういう感じは。
ありがとうございます。お時間そろそろになる、最後一二問といったところになるかと思うんですが、ここぞという時にぜひ挙手をお願いいたします。特にありますか。はい、
高校で社会科教師をしているコンと申します。今日はありがとうございました。まあ、歴史哲学講義を読ませていただきましたけども、先生の今回の日本選手陣はまだでございます。で先ほど江戸時代で終えられているということでしたけれども、その後 その日本精神というふうな書き方は、まあ、もしその、まあ、続編という話でしたけど、どのようにその構想されるのかというちょっと興味があります。とりわけその、まあ、現代そのグローバリゼーションというふうに言われる時代にあって、ここまでそのグローバル化が進んでいくと、ちょっとそういう現代を日本精神という形でくくっていくのは非常に困難なのではないかというふうな気がするんですけども、その中ででも先生としてはどういうその見通しを持たれるのかということをもしお聞きできればと思います。
お願いします。まだやってないの恥ずかしいんですけど、一つは確かにグローバリゼーションになって、だけどここまでこうやってきた時に、僕はこの本場で今日の話の中で言わなかったんですけども、ヨーロッパのものの考え方をこの本の中に入れるっていうことに対してはすごく禁欲したんです。だから要するにヨーロッパの、それこそヘーゲルだろうなんだろうは一人も出てこないはず。もうとにかくそこをやるとなんか東西の比較みたいになって、日本人はどうでヨーロッパ人がどうでって、それはとにかく染まりたくなくて、とにかく日本の中で日本について語りたいというのは、うまくいったかどうかは別にしてやったんで、それはまあ明治からやるにしてもなるだろうというのは多分思っていて、うまくいくかどうかは確かに分かりません。グローバリゼーションなんじゃないですか。ただ方法論としてはそこは外したくないなというのは、それからもう一つ漠然と考えているのは、明治以降はやっぱり近代で我々に対してやっぱ僕は自分でもさらに時間的に身近だという印象があって、その時にはね、何かこう一人の人物とかこう割合こう固有名詞として顔だけが強くなりすぎるとかえって書きにくいんじゃないかなっていう感じで、例えば先ほど何度も出てきたその親鸞とか法然とかっていうのは固有名詞として、僕らあんまりその一人の人間としてちゃんとした人間像じゃないんで、その中でこう作られてきた人間像ですけども、例えば福沢諭吉とか、まあ、最近で言えば例えば鶴見俊介だったら扱うとすれば、あなんか 目の前にいた人だからそれはすごい難しいんだと思う。で僕はそういう風になる可能性があって、で日本だともう少しこう大きな集団のような、例えば自由民権運動とか啓蒙のなんとかとか大正デモクラシーとか、そういう形でする方が書きやすい。だから例えば戦後の自分が生きてた時代だと戦後のこういろんな運動の中でのいろんなものとか、そういう風にするようなこともあるのかなというようなことを、まだだから本当に考えしながらの中でそういうことを思っております。
ありがとうございます。じゃあ最後お一人ということでよろしいですか。
今私哲学はとても知らないんですけれども、大学卒業してからかなり経ってからまだ読み始めて、まあ、私のようなハイデッカーとか、ね、なんですけれども、ヘーゲルも精神現象って多分面白いだろうなと、まあ、少し読んだことありますけれども、今ちょっと全然それとは関係ないんですけど、今歴史のその話を聞いてて、去年の暮れから夜明け前をちょっと隣人さんに読んでて、神道とか平田さんとかそういう話出てきますので、でその明治の暮れから明治維新から多分そういう あの多分私の感想では、あの、太陽戦争も結局そういう流れの中で起きたのかなと思ってるんですよね。で最近の政治を見てるとやっぱりまた現れてきたのかなという気がしてまして、そこにそういう神道と国家神道みたいな、まあちょっと今日の昨日の BS の番組でなんか大門先生の話がそこら辺が延々と続いてるのかなと思ったりしてますけど、そこら辺どうお考えですか？
これが難しくてまあ僕は今神道もそうですし国家もそうですし、自分の思想的な立場からするとすごく批判的なんですね。で、本当に宣長を書くときも本当にその直美の御霊なんてこれは嫌な本です、そこのところだけはね、古事記伝は本当にすごい本だと思う。で、そのどう思われますかと言われると、まあ自分ではどうも納得できないし、近づきたくあんまりないというのがあるんですけども、今度その書物にするときに思ったのは、やっぱりそんなもう2000枚も書いたんですから、そんな批判も悪口も書いてもいいというふうに思ったんですけれども、もうこの年になったからそういうふうに思うんでしょう。僕はもうね、悪口とかその批判とかっていうのはあんまり自分でもうやらなくてもいいんじゃないかというふうに思っていて、
時代の精神、時代の精神という関係で言うと、
だからそういう時代の精神というふうなところで言うとね、どういうふうに言えばいいのかな、無取りの言いながら、その要するに、直美の御霊なんかにやってるようなのってやっぱある種の観念論として力は持つだろうけども、だからそれを何て言うのか、自分がその書くことによってきちっと批判して、そういうことには危険だよってなことを、そういうことを言う必要を自分ではあんまりないというふうに思っていて、やっぱり掘り起こすだけで、先ほど言いましたように何かこうやっぱ豊かになるようなものに対してどう対応していくかというようなことが自分の中ですごく強くて、ただ読まないわけじゃないし、岩田さんなんかもどうにかして扱えれば扱いたいなと思いながら、まあ結局は扱わなかった。そういう感じが、だから自分のなんか書き方としてそこはちょっとある意味で言うと狭さもあるのかもしれないんですけど、そういう感じることが多くて、だからその後の話なんかでも、太平洋戦争はそれは使わないわけにいかないですけど、それをどういうふうに扱うかは、身近なだけに余計大きい問題になるなるとは思います。ちょっと今はそのぐらいのことを聞いて、
はい、申し訳ございません
。ありがとうございました。時間になりましたので、質疑応答をこちらで終了とさせていただきます。ちょっとよろしければ、先生、一言最後、何かございましたら。
いや、まあ、もう調べてそんなに、そういうのは、何も言えないから、要するにいくら喋っても喋り足りないような感じはずっとありまして、できればやっぱり本を読んでいただくことすごく思います。どうぞよろしく。